YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日4月6日火曜日、第311回 87.0MHz 学大 FM と言いますと、いつものように、いけばな摂取流、次期家元は、マスの三つあるさんからのご紹介。学芸大学駅そばは、居酒屋インファームさんのご理解とご協力によりましてね、明るく元気に楽しく、レギュラー放送にてお送りしてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。さてですね、世間的にはまあ新年度初めてにしてですね、入学、まあ新年度初っていうかでしょうか、まあこのシーズンだとね、新年度始まりということで入学入社のシーズンにね、桜の花を眺めながら様々な行事が行われるというのはまあ日本人的には極めて定番にしてね、情緒があって大変結構なことなんですが、まあしかしこのところはね、天候不順続きで、お花見ももう一つといった感ではなかったかと思われる中、皆さん的にはどんな風に春を満喫しておいでのことでしょうかね。私事としてはですね、まあこの10年は屋上パフォーマンスを、そして去年はね、まあ入院といったようなことでね、振り返ればなんとここへ来てようやく何十年かぶりに落ち着いた春を迎えられるということをね、改めて、嬉しくもありがたく思わないではいられない、そんなさままんことをキーボーイとと、そしてこちらと言いますとですね、ブログを拝見したところによりますと、最近クラッシュ加工のボーイズデニムパンツを購入され、カッターの平らな部分を使ってガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリ削って、やっと完成。早速試着したところ、大変いい感じのクラッシュ具合に大変なご満悦といったですね、そんないつでもファッショナブル&キュートな学芸風第1週目女性サブパーソナリティといえばこちら。
はい、こんにちは、黒羽由美です。
はい、ガリガリガリガリ
試食はしてませんから、
ガリガリガリガリガリガリの結果が今日来てるわけですね、これね。
はい、今日履いてきてます。
はい、まあ、はい、しかし見事にガリガリしちゃいましたね。
すごいでしょ、結構。
これ何箇所ぐらい傷つけちゃったんですか。
どのくらいでしょうね。 1,2,3,4,5,6,7,8,9 で、後ろにも
お尻のおけずも入れちゃったの
そうなんですよ。あとポケットの部分もね、
あとそのちょっとおけず部分もお写真もらっていいですか。
あ、そうですね、ぜひぜひ。
なんで俺ね、しかし本当ファッション、まあね、そのファッションだからってよくわかりますけど、
はい、
まあ私がそういう、あんまりこう、そういうファッションにね、そういう造形がない部分で言うと、せっかく買って新品のものにそうやって傷つけちゃって、まあ、はい、ね、ファッションっていうのはわかりますよ。
はい、
しかしそれ、まあ、どうしたって早く傷むわけだし、
まあそうですね。
だいたい汚げじゃんだって。せっかく綺麗なもの、なんでそんな汚げに着るかなと思うんだけど。
わざとこう、なんかこう、汚くするっていう、なんかちょっとダメージ。あの
ペンキつけてみたいとかね。
そうなんですよね。それが結構流行ってるんですよ。
いや、まあ分かりはしますけど、しかし、いや、また大胆にやりましたね、それ。
すごい。でももっと空いてる子とかいますからね。
あ、いますけど、あれは自分でやってるわけかね、やっぱり。
いや、売ってるのもあるんですよ。
あ、売ってるのあるの。はい、で、それまた、特にそういうなんていうの、はい、結構お値段がするやつがあったりするでしょ。
そうなんですよね。やっぱダメージ加工してあるのって結構、うん、
ダメージ加工してて。
お値段がするので。
ヴィンテージものとかって言いますのがありますもんね。
そうなんですよね。やっぱ自分でできるので、はい、それでやっぱやった方が、まあ、まあそんなね、その手間をそんなに惜しまない人とかは。
で、ガリガリガリ。
そうですね、ガリガリガリガリ。
チロル君に手伝って、チロルちゃんに手伝ってもらえればね、ガリガリも。
ああ、なんか邪魔されましたね。
邪魔されました。
危ないからどいててとか言って。
ああね、うん、まあまあそんな、まあでも一応気に入ってはいるわけですね。
もう気に入りです。
よくできたなと。
はい。
ちょっとまあこの春はそれで通してみようかなと。
あ、通しません。夏間も。
押していこうかなと。
はい。
で、もう短くなったらもう短パンみたいにしちゃってもいいのかな、それは。
まあそうですね。
ああ、なるほどね。
短パン合うのかな。
まあまあ皆さん、あとですね、はい、そちらの方の映像もまた後日ですね、お楽しみになって、はい、編集後にはお楽しみになっていただければと思います。
そうですね、まあモザイク入れてもらえば。
何を楽しみでしょうかね、ことですけども。まあ今日はでももう春めいた雰囲気で。今日は本当に昨日、おとついらまでずっとほら寒かったら雨だったりしたじゃないですか。
あ、そうですね。
今日はようやく本当にこうなんか春めいてきてね、はい、いかにももう本当に4月と、うん、いうふうな陽気ではございますんで。
ですね、桜も結構ね、 そうね、
もう満開、ね、満開でも散り始めてるんじゃないかなっていうふうな向きでございますけども、はい、すっかり、クローバーさんのね、洋服ももう、はい、春の様相で。はい、頭の中も春で、はい、まあ、そんな中でね、はい、今日はそのスカーフに、ね、はい、白のトレーナー、トレーナーじゃないのか、T シャツか。
トレーナー、ロンティーですね。
ロン
ティー。ロング T シャツ
ですね。ロング T シャツですね。なるほど、なるほど。まあ、そんな感じでね、はい、まあ、春でいい感じかなというふうに思えるわけでございますけども、はい、さあ、黒羽さん的には近況としてはいかがでしょうね。
そう、最近はまたちょっと忙しいんですよ、ね、うん、
なるほど、お仕事の方で、
はい、はいはいはい、明日からちょっと3日間ちょっと化粧品 の, ちょっとオーディションに受かりまして、そのモデルっていうか、は
い
は
い、素晴らしいじゃないですか、
は
い、
でそれのちょっと打ち合わせとリハーサルと撮影とも3日間ちょっと連続で、ら
ら遠方に行かれるんでしょうか。
あ、もうすぐ近くなんですけど、ね、都内で、
お、はい、なるほど、なるほど、
はい、
あ、ということは、しばらくはそういった お花見とかって言ってる時間もなくて、なかなか
お花見はもう終わりました。
終わりましたか。
はい。
しっかりとその辺は。
すごい寒い中。
すごい寒い中を。
いつでしたか、先週の日曜日か
な。あ、そりゃ寒いでしょ。
寒かったんですよ。
はい、なるほど。でもまあどうでしたか、花はまだちょっとやっぱこう満喫することある程度できて。
あ、でも五分咲きぐらいでしたね。
五分咲き。何しに行ってんだみたいな。
みんなもう酒があればみたいな。
酒があればいいのかよみたいな。
はい、
なんとなくそういう部分じゃ、今一つこうちょっとこう、キリキリっと来ないなみたいな雰囲気なのかな、まだちょっと。
ね、そうですね、
年度も始まったばっかりだし、
はい、
それからどんどんドライブしていくたびには、やっぱり、まあ、うん、4月の後半から5月に向けてみたいな、
はい、
そんな感じでしょうか。
まあ、そうですね、これからですよね。
これからですかね、
はい、
テレビのセッティングはまだこれから
セッティングも
これからみたいな感じで、
はい、そうですね、です、頑張ります、
まあ、いろんなところにね、まあ、ご厄介になりながら、はい、お世話になりながらですね、はい、学級的には番組どんどんじゃあ始めてまいりましょうかね、そんなこんなで、いつものですね、サンママンことキーボー伊藤と
黒羽由美の
マグダイ FM、4月6日火曜日は第311回、ね、学大 FM でございますけどもですね、さあ、まあそんなことでですね、はい、お花にもうまあ今日あたりも人は多分出てるんだと思いますけどね、週もまだ明けて2日目ってことなんで、
はい、
でもやってる人はやってるか、やってるところはね、
お花見ですか、
お花見ガンガンやってるわね、それはね、
やってますね、結構、
はい、あなたのところだと近場でいうとどんなところがあるのかしら、そんななんかやまとまって上野の山だとか、
はい、あ、そういう近いですね、千
鳥ヶ淵みたいなとか結構大きなとこあったりしますか、はい、もう上野まで出ちゃうの、は
い、上野、そうですね、うん、でも大体やっぱ新宿、
新宿ね、
先日やったのが中央公園なんですよ、
中央公園
の、はい、
御苑だとかね、
そうですね、
はいはいはい、はいはい、
あとまあやっぱ定番なんですけど、うん、代々木公園、
代々木公園も、
はい、
あ、代々木公園桜はやっぱりありますか、
すごいですよ、人もすごいですからね、
なるほどね、
はい、今あの、うん、ピザのデリバリーとかもあるんですよね、
いや、ピザデリバリーはすごいみたいですね、あれ、
そうなんですよ、
結構ね、
私もあの、前回頼んだんですけど、
あれどうやって位置関係を確認するんだ、結局は携帯がある世の中だから、
はい、
なんかそういう携帯電話の連絡で、
はい、
あの要するにこう発注された方が移動しても、はい、携帯で連絡取れるようなことになってるから、要するにああいう、
はい、
なんていうのか、お山の上でも、
はい、
要するにここはインファームさんだ、インファームさんだとか、あのなんていうかな、あのクローバーさんにしたらクローバーさんのお宅に届けるもんじゃないですか、本来
ですよね、
とあんなこう要するになんていうの、アウトバーンじゃなくて、なんていうの、まあ屋外ですわね、
はい、
ああいうとこでも届けられるっていうのはそういうことから成り立ってるもんなのかしらね、
でもやっぱ結構稼げるらしいですね、
いやだから収益はあるからだって来るわけでしょ、
です
ね、はい、あのビラ撒いたりしに来るわけでしょ、
はい、あの私たちがやってた時は、うん、あのなんか売りに来てたっておかしいんですけど、なんかチラシをなんか持ってきてくれて、
うんうん、
まあ、こういうのもやってますのでっていうので注文したら、あの届けてきてくれたんですよね、わざわざ、
あなたも逆になんかこう名刺からとか自分の仕事のあれをこう、はい、依頼のあれをさ渡してあげたわけですよ、逆に私こういうもんなんですけど、
あ、なるほど、
よかったら家電 の, あ, のあれの紹介のアルバイトだとか またその女優のお仕事がありましたらどうぞ発注くださいみたいなことで逆にこう私返したな。
あ、いいかもしれない、
いいかもしれない、いただくばっかりじゃなくて、
あです、ね、
よかったら私のお持ちになってください。 でもあの向こうは面倒面倒ね、あ、なんていうか面食らうだろうし、うん、この人なんだろうと思われるかもしれんけどね、そこ
は。そうですね。
まあまあそんな中でね、前回は、
はい、
前回はと言いましょうか、もうこれで結構なんだかんだで、何週間後か経っちゃいますけど、
はい、
7周年のね、記念のお食事会とミーティングで、はい、こちらのインハウスさんでね、はい、鍋パーティーみたいなことだったわけですけども、はい、まあいろいろございましたけども、
そうですね、
はい、そんな中で、はい、今日はまあその7周年でね、何かと話し合えたような、はい、会えなかったようなまあちょっと密にできなかったり、できなかったような内容をちょっとまあクロバさんがね、やっぱりそういった部分でいうと電脳系のまあ、造形が深いというふうなことでですね、今日は学園新ブログについてね、いろいろとそういったことでどんどんと盛り上げていこうみたいなお話でございますので、番組の中でもねそういったことを、まあ、一緒に考えていきたいと思いますし、リスナーの皆さんもまたいろんな部分でそういったアイデアとかございますからね、どんどん学園を払って、お寄せいただければなというふうに思いますけどね。早速ですけども、そんなこんなで本日の快感のメールの紹介ではね、そんな学園新ブログについていただいておりますのでご紹介してまいりましょうかね。学園新ブログについてパート1ということはパート2もあるということですね。トムラさんからいただいてますね、ご存知トムラさんでございますよ、キーボーさんよりそろそろブログを作りたいとの話があるのですが、以前相談した時は MTOS、 これなんて呼ぶの、わかる、
あー、そう、私も初めて。
え、本当、
はい、
あ、そこまであれじゃないのか。じゃあ、まあ、今度また聞いて、また、改めてチェックしておいてくださいよ。
はい、
MTOS 内に作ろうという話もあったと思いますが、どうしましょう。運用的には、学 F のパーソナリティさんが順番で書き込むというもの。古藤さんブログのような、古藤さんのブログ の、はい、のようなね、ツイート、まあ、ツイッターですわね、をブログに定期的に取り込むのもなかなか便利そうに思います。ただいちいちログインし直すのがめんどくさいという問題が解決できるのかっていうのがありそうです。またパーソナリティさんは皆さんが PC を持っているわけではないので、携帯でブログに投稿ができないと運用ができないので、それも課題のようです。 MTOS でいくかアメーバ、これはね、AMEBA って言うんだけど、アメブロとかそういうことなのかな、アメーバとか。
そうですね。
ね。
はい、
それで行くか、どうしましょう。書き込み隊長、カッコ。と言っても皆さん書くわけですが、カッコ閉じるは、要するに書き込み隊長は、パーソナリティのクローバーさんにお願いしようという話で進めていますと。言ったことなんですけどね。
はい。
話の、こちらの書き込みの内容っていうのは、だいたい 80% ぐらいは、認識できますか？
この MTOS って私ちょっと初めて聞くんですよね。まだツイッターもすごく興味があるんですけど、
はいはいはい、
まだ始めてないんですよ。
ああ、そうかそうか、はい。ということはその辺のやっぱりこうチェックなり認識をしっかりしてもらった上で、はい、どんどん進めていくみたいなことにはなるのかなと。
そうですね。ちょっとこれからちょっと勉強して、
うん、そうだね。
はい。まあ何がいいのか。
ということはまあ、はい、要するに家電女優ではありながらそこまでの電脳系ではないと、はっきり申し上げて。
まあ、ネット関係内容についてはまだそこまでは、
うんうん、そうなんだね、
はい、
要するにそのハードはお得意かもしれんけど、その中身 の、 そのソフトのプログラミングだとか、
はい、
そういったもののこう部分までには、行きまでには至っていないと。
そうなんですよ。
まあ、でも、はい、私がとやかく言うあれでもないですよ。私なんかその手前のあの戸場口のまだ土手の下みたいなところですけどそこまで絶対行きませんから私なんか、まあまあそういった部分で言うとね、戸村さんと古藤さんは、まあ、それぞれにエキスパートなんで、どんどんとそれぞれに進めてくださっているようなのでね、はい、それを受けて、古藤さんからもいただいておりますんで、さあそんなことを受けて続いて、
はい、お世話になっております、
はい、
古藤祐樹さん、
はい、
学 F ブログ、先ほどの MTOS ですね、
うん、
も携帯から投稿したりできますし、結構自由度は高いと思います。
ほうほう。
デザインを合わせなくてもいいようであれば、うん、とりあえずすぐに始めてしまうことも可能です。
なるほど。
もちろんアメブロでの運用もランキングから人が来る可能性が多少あることなどを考えると一長一短かなと思います。
なるほど。
こちらとしてはいずれの方法でも対応可能です。
違いです ね、
ですね、
はい、受け皿としてはもう準備は万端だということなんですけど ね、
ね、
はい、この辺も はやっぱりあれですか、 MTOS に引っかかるけども、はい、携帯から投稿したりとかできるっていうことなんで、
あ、今できますね、
利便性があるんですね、
はい、
でも MTOS 自体は分からない
ちょっと分からないですアメブロは分かるんですよね、
う
ん、
は
あ
は
あ
は
あ、まあ私はちょっとココログなんですけど、うんうん、アメブロっていうのは結構やっぱタレントさんが今すごく使ってるので、
はいはい、それも、
うん、
私もそこは聞いたことある、はい、
でやっぱランキングでね、
うん、はいはいはい、はい、で何ていうんですか、そういうランキングの高い人たちはそういうブログと同じ、はい、あ、ブログと同じようにってことはブログの話をしてるわけか、
ブログです、
そう、はい、そういうそこにたくさん集まられると人気が沸騰して話題になったりとか、はい、またそこからなんていうの、そのデビューしたりとか、はい、レコードがたくさん売れたりとか、はい、自分のコンサートにたくさん来ていただいたりみたいなとか、そういったお話っていうのはあるみたいですね、
うん、そうなんですよね、
うん、なるほど、うん、アメブロっていうのはまあポピュラーチは今はツールとしてはね結構まあ繁盛してるツールなのかなというふうな印象ですけどね、あとは問題はその MTOS ですわね、ただやっぱりそういう部分でほらあのクローバーさんも認識がないというか薄いっていうことで、言うんであれば小藤さんと戸村さん的にはねやはりもうちょっとこうなんていうのかな、あん、勘弁というかな、あの利便性があるっていうか使い勝手がいいものでどうでしょうっていうふうなことになってるみたいですよ、あの進めてくださってるみたいですよ、そんなことをだから受けて、今度はまた学園不信ブログについてパート2ということですね、戸村さんからね、はい、動きやすいという面ではあまり変わらない気がしますけれど、実際にこのメンバーで運用が回るかわからないので大きなお世話だよ、まあ、っていうか気にしてくださってるわけだよ
ね、
自分たちは結局は分かってる人たちはいいけど分かんない人にとってはね、はい、どうしましょうって話になっちゃうんで、ご当人たちは分かってみるけど、はい、まあ俺のことを言ってんだ多分相対に俺のことを指してるんだと思うんだだって一度本当に学園ブログ立ち上げようって言って俺が操作できないんで断念した
そうなんですか、
断念したわけなんでね、あ、これはあかんわっていうことでお手上げになったわけなんですけど、それ話を結局クローバーさんが、まあ、できるということなんで、もう一度立ち上げて、やってみようかっていうふうなことで再度チャレンジしてるわけなんでね、
はい、
でまあ、そんなことを含めて言うと、まあ、おそらくこれは相対に私のことを指してるんだと思いますけども、はい、とりあえずアメブロっていうのは、ありかと思いますと、あ、ごめんなさい、もう一度言いますよ、動きやすいという面ではあまり変わらない気がしますけれど、実際にこのメンバーで運用が回るかわからないので手間かけて準備して運用できなかったら悲しいので、まあ、その通りっちゃその通りだね、そういう意味でとりあえずアメブロでってのはありかと思いますと、合わせてツイッターでキーボーさんにつぶやいてもらうのもいいかもしれませんねと、うん、それは例えばの話、まあ、放送終了後にですね、私がそのツイッターで、かっこ MPEG3 アップロード完了しましたとかいった形で、つぶやくなんていうのはどうでしょうといったような内容なんですけどね、この辺はどうですか。
あ、でもいいです ね、
ね、
はあ、
うんうん、
結構やっぱ今ツイッターもすごく注目されてますからね、
はい、い
や
それはもう間違いないですよ、はあ、私だってちょっと耳かいつまんで、伺ったところ、あの著名人では山下達郎さんだとかね、
あ、はいはい、
坂本龍一だっけな、
はい、
あの YMO のね、
はい、
ああいう人たちでやっぱほら電脳系の、あのミュージシャンでもそういう結構その電脳系のもう最先端に行ってるね、
はい、
コンポーザーの方たちはもうツイッターばやりって言いましょうか、だいたいそういうので繁盛してるらしいですよ。だから存在感のある人たちはもう、はい、そこにはワッと何千件って集まるってね、すぐに、
ああでしょうね、
うん、そこへ行くとほらもうサンママンもあの有名人だからまあもちろんご当地限定ではありますけど、ね、ご当地限定でもどうなのかと思うけど、多少ないでもね、この春のシーズンにね、ちょっとこうサンマの稚魚が、稚魚が美味しいのがちょっと入荷したよとか、また秋の頃にね、まあ、このインファムさんの インファムさんで、サンマの油の乗りがいいのがちょっと入ったよみたいなことをつぶやくことによってお客さんが集まってくるとか、はい、なんか興味と関心があってそういう話題になったりとかね、
はい、
してもらえばそれはそれで効果はあると思うんで、うん、ただそのツールとしてアメブロを使うのかツイッターを使うのか、はい、またさっきのその M をなんとかを使うのか、それぞれだというふうなことですよね、
はい、
あの MTOS っていうんですか、
はい、
うん、でまあ、それについて、まあ、とりあえずアメブロがよろしいんじゃないでしょうかと言ったような内容ですわね、この内容に言います、はい、だからそれについて、また今日放送が終わったら黒羽さんもそれを持ち帰っていただいて、
はい、
戸村さん、小藤さんと、双方的にね、双方向的にいろいろとこうやり取りしていただいて、ここはこうしましょう、ああしましょうみたいなことでお話を進めていただく中で、徐々にその新学 F ブログが、形成していただければ、いろんな部分でまた可能性とか発展性が出てくるんじゃないかなというふうに思ったりしてますけどね、
はい、
はい、そんなこんなで、続いて
はい、7周年おめでとうございます。はい、ロッテマリーンズ総長春吉さん。
おお、久しぶりだ。
はい、野球が開幕戦で西武ドームに行ってきました。
おりゃ。
え、これだけですか？
あ、それだけ？それだけなんだ。
それだけ。
おお。まあでも春さんにしてみればね、それだけで十分ですよ。彼はもうロッテマリーンズ強勢ですね。あ、学F がまあ始まって、学F がやってたってなんだって、とにかく、まあ、オンシーズン、野球が始まった頃には、もうマリーンズの応援でずっと行ったっきりになっちゃいますから、全然もう学F それっきり顔出さ、半年間顔出さなくなっちゃうんだから、あいつは。で、シーズンオフになるとやってくるんですよ。だからなんか、タモリさんとか所さんの、要するにナイターオフにやってる、そういうスタッフみたいなもんね。そういう、キャストだとかね。ナイターオフにならないとやってこないみたいな、まあそんなとこあるんですけども、ここのとこまたマリーンズも好調みたいなんでね、彼的には大変喜んでおいでなんじゃないかなというふうに思いますけども、はい、黒川さんはそんなでもないんだっけね、野球とかね。
いや、私も結構見ますね。
好きなんだっけ、
はい、
どうだっけか、はい、例えばどちらを応援しておいたとか。
実家が所沢なので、
おー、そうかそうか、
西武ドーム近いんですよ。
はいはいはい、
でよく西武ドームに試合見に行ったりとか、
あ、そうかそうか、
まあ、西武戦は多かったですね、子供の頃とか。
まあ、今年は特に私といえば菊池雄星君のとこ ね、
あ、そうです
よね、期待の星だからね。
はい、
あとやっぱり興味津々ですね。
そうですね、まあ、ジャイアンツもどちらかというとジャイアンツファンなんですけど
気が多い、この女気が多いわ絞れそこ、
なんで
絞り込め
、はい、
あ、そうですか。
で結構東京ドームに見に行くことがやっぱここ数年は多かったですね。
あ、そうですかね、はい、まあ、巨人でね、まあ、好調だとは思うんですけども、はい、あのチーム力ですからね、はい、だけどコーチだかなんかがね、具合悪いとかって言ってね、
木村拓哉さん、
同じ同姓同名のね、木村拓哉さんからエール送られてましたけど、はい、若いのにね、
37歳とかなんですよね。
気をつけないと、
怖いですよね。
それこそね、雲真っ赤とかでしょ、
はい、あ、そうです
よ、はい、まあ、だから本当にそれはね、まあ、人間なんていうのはね、老少不上、病の器っていうぐらいですから、うん、どこでどんな風になるか分かりませんけど、
はい、
いや、もう気をつけた方がいいですよ、はい、雲真っ赤とかね、脳梗塞ね、う
ん、怖いですね、
アルコール中毒ね、
アルコール中毒、
急性アルコール、いろいろ何を同じで、
いやいやいや
何を同じで、いろいろあるから、はい、いや、本当気をつけないと、そこら辺は、
そうですよね、
何があるか分かりませんから、
発見がやっぱ遅ければ遅いほど、本当にもう命に関わりますからね、
そう、うん、まあ、その辺はね、十分気をつけていただきたいなというふうに思いますけどね、はい、まあまあ、春さんなんかもね、応援に行かれたのは結構でしょうけど、まあ、本当にビール飲んだりとかね、飛び跳ねたりなんかするのが、うん、野球なんかはつきものだと思いますでね、まあ頑張りすぎてそういうことのないように気をつけていただきたいなというふうに思いますけどね、はい、続きましていただいております、いけばな摂取流が TBS かっこ N スタかっことじるに登場と。
お
お、いけばな摂取流増野さんのとこですよ、はい、はい、こちらのインファームさんとね、おなじみのごひいきの増野さんでございますけども、いけばな摂取流増野光弘さんから、目黒川の桜は満開ですが4月だというのになかなかお花見日和にならない中、いけばな摂取流にとっては先日のフジテレビジャーナルに続きまたまた4月5日ということは、もう昨日終わっちゃったのか。16時53分から、あ、そうだ、私見てたんだ、そういえば。
あ、そうなんですか？
見てた、そういえば。うん。16時53分から放送の TBS の夕方のニュース番組、N スタに、いけばな男子クラスの様子が紹介される予定ですので、ぜひご覧くださいと。流内、これはまあ、接種流ですよね。流内のいけばな女子の皆さんからは、女子もという声が上がっており、取材やコラボなど臨機応変に対応して、出してまいりますので、ぜひお気軽にお声掛けくださいませ。あ、ツイッターもやってます。
おー、素晴らしい。
マスノさん
最先端ですね。
マスノさんもね、電脳系の方だから、はい、そういったのはね、うん、結構ね、堪能には違いないんですよ。だからほら、私がこの前あなたはしっかりしてたから覚えておいでだと思うけど、要するに学部的にこれからはソロでやるんじゃなくて、お互いにチームを作ってやっていきませんかと、
はい、
例えば私とグローバさんだったら、まあ、恋の街学大つながりだったりとか、
はい、
それでまあその坂本隆さん、この前バイオリンのね、
はい、
演奏しておいだった、まあ、坂本さんも参加してくれるんであれば、彼と前田さんでミュージシャンつながりだとか、
はい、
あと、まあ、森下さんと神戸さん、デイリーワークの神戸さんだったら映像つながりだったりとか、あとその増野さんと、コトーさん、
はい、
うん、なんかだと本当にそういった電脳つながりで、お互いに、そういったこうスキルをお持ちだあの方たちでチームを組んでどんどんとやっていただくという分では、うん、この接種流の増野さんもね、もしご参加いただけるようだったら、この前もほら一緒ご一緒に ね,
ね
あのミーティングできたわけだし、
はい、
もうあのこちらをご紹介いただいたら増野さんのお力添えには違いないのでね、
うん、
だそんなことでそのチームを組んで一緒にこうなんかやっていくという部分ではね、増野さんもぜひ参加していただいて、まあだから私と黒羽さんじゃなくてもいいわけ、黒羽さんとあの増野さんと一緒にお声掛けすることによって、はい、ツイッター、これも面白いんじゃないですか。
そうですね、
興味あるんでしょ。
あります、
うん、はい、ツイッターとダメージパンツって言ったらもうダメージパンツはいいあとは、はい、あとはテレビの設定だな。
テレビの設定ちょっと後で調べて、
後でまあやるとして、
はい、
うん、
頑張ります。
ツイッター、はい、いいじゃないですか。
ツイッター始めたいんですよね。
あと興味あって、
あります、あります。やっとね、あの、
う
ん、自分のオフィシャルサイトを作ったばかりなので、
はいはいはい、
やっぱりもう少しずつ、ね、やっぱネットに進出したいなって気持ちはあるので
だよね、
はい、
で実際はやらないと、そういうのって腕前ってどんどん上がっていかないわけじゃないですか。
そうなんですよ ね、
もう
ねどんどん新しくなりますからね。
そうそうそう、それはもうお料理だってね、
はい、
あのスポーツだって、
はい、
まあ、あの男女関係だってそ こ, そこはいいのか下手が下手なりでいいんだけどね別に何を言ってるんでしょうか。まあその辺でね、要するにそういったツイッターもやっておいだというふうなことなんでね。でね、これテレビのやつはね、私、はい、昨日確かに拝見しましたけど、この前のジャーナルの方が、相当フィーチャリングされて、皆さん出演の方たちが、まあ、セリフっちゃおかしいですけど、
はい、
ちゃんとこうレポも取られていてですね、おしゃべりになってる様子が入ってたんですけど、昨日さほどでもなかったですね。
あ、そうなんですか。
うん、今お稽古男子って言って、それこそバレエとかヨガとか、お料理だとかそういうのいっぱいこうやってらっしゃる方が多いらしいんですよ。でその中の一環としてその映像だけ、このお花もやってる方がおいでですよみたいなね、形で、映っておいでだったんで、
はい、
ただこの前ご一緒したあれ名前忘れちゃったな、おはがきまでいただいた方で松井さんっておっしゃったから、ここに座って一番これこっち側に座ってたあの B 型の お兄ちゃん、
あ、はいはい、
聖保の、
はい、
うん、彼なんかがバッチリ映ってましたよ。
あ、そうなんですか。
映って
た。あ、見たかったな。
うん、そうそうそうそう。だからまあそんなでね、やっぱりああいう風にして映像で映ればね、それはそれでその、うん、あの生け花なんだろう、どこだろうみたいなことで今ほら簡単に検索できたりするし、
はい、
興味と関心がある方はね、まあ、そういったことでですね、どんどんとそういう情報を入手することによってまた生徒さん増えていくみたいなことあると思いますから、
うん、
結構なことじゃないかなというふうに思いますけどね。
はい、
この前だからその N スタっていうのではね、ランバダじゃなくてなんだっけな、ベリーダンスか。
あ、ベリーダンス。
ベリーダンスをね、男の
人。ランバダって懐かしくないですか。
そうそうそうそう、懐かしいよね。ベリーダンスをね、男の人が習ってるっていうんで、
は
い、NHK のキャスターの堀尾さんとかね、ああいう人たちだとか、はい、森永卓郎さんとかね、ああいう人たちがスタジオでね、まあ踊ってましたね。
すごい。見てみたいですね。
そうそうそうそう。
腰、ものすごい振るやつですよね。
そうそうそう。
私の知り合いもやってる子がいるんですけど、
だから、
なんか腰にこうなんか
巻く。そうそうそう。
じゃらじゃら鳴るやつで。
だからいや、なんだっけ、その、も、ね、そういうので、こう、そういうのがずれて下がっちゃったりとか、
はい、
なんかうまく踊れなかったりするのが話題になっててみたいなんで、森永卓郎さんとかね、
はい、
腰に巻いたやつがさ、
はい、
で、まあ、ちょっと極物的な扱いだったから、そういった部分で言うと、まあ、それはそれでね、ああいう扱いで、取り上げられるよりは良かったんじゃないかなと思いますけど、まあ、まあ、TBS とかでも私もお世話になってあんまり、あんまり言えないんですけども、
はい、
でもまあ、これでね、結局この前は CX でしょ、
はい、
で今度 TBS でしょ、またテレ朝とか来ますよきっと、いろんな部分で、はい、まだあとで来てない日程でしょ、
はい、
だいたいそういう風にしてこう取り上げられていくもんなのよ。
そうですよね、なんか特集とかでね、
うん、そうそうそうそう、やっぱり、うん、そういう意味ではトレンドだから、
あ
の男子の優秀の何ていうのかな、お稽古ごとみたいなことは今トレンドになってるんで、
はい、
そういうのにこううまくあのメディア的に乗っかっていくとね、すごくまあ、いい結果が得られるんじゃないかと思うし、またそれをうまくこう逃さないようにすることはやっぱ大事なことだと思うんで ね、
う
ん、
でね、
まあ、そんなことももしよければまた増野さんとね、うん、そういう生徒さんともどもいろんなお話ができればなというふうに思いますけどね。はい、続きまして、
はい、ありがとうございます。坂本理恵さん、
はい、
おかげさまで無事ライブを終えることができました。
はい、
また学 F でお世話になります、
うん、
よろしくお願いします。
はい、民謡歌手の、ね、坂本理恵さん、はい、この前も、まあ、こちらでのインファームさんの、ね、
はい、
7周年ミーティングに参加していただいたわけですけども、この前ライブだったんですよ。
あ、 のチラシいただいた。
そうそう、
はいはい、
行かれなかったでしょ。
行けなかった
です。お仕事とかね、やっぱり週末はね、いろいろあるから、はい、私もね伺えなかったんで、うん、もう前もって、ちょっと申し訳ないけど、今度だから行徳のね、はい、民謡酒場の方に、だから行きましょうよ今度。
ああ、ぜひぜひ。
お店の方だったら、はい、そのかなんていうの、そういう構えていかなくても時間的にもほらたっぷりやし、スケジュールとか調整しながらね、はい、伺えればいいんじゃないかと思うし、彼女もほらホームグラウンドだから、
はい、
それはそれでよろしいんじゃないかと思うんですけど、やっぱりライブだからほら盛大にメンバーと一緒にやって、はい、あのなんていうかな、そういうドラムも入れてね、PA も入れて盛大にやるんで、まあ彼女にしてみれば力が入ったなと思うし、この前もほらちょっとこう水を向けて。あの民謡をさ歌ってもらおうかなと思ったら、ものすごいあの全然声も出さなかったでしょ。
そうですね、
あの辺はやっぱライブが控えてたんで、彼女的には
プロですよね、
相当大事にしてたんだと思いますよね、
はい、
その辺は私アマチュアなんで、もうどこでもバンバン声入っちゃうんでふなっちゃいますから、私なんか
サービス精神がね、
いやいやもう本当に、うん、そこら辺はね果てーしでもすぐ歌いますからね私、まあまあそんなこんなんでね、はい、坂本理恵さん、あの来週の、女性サブパーソナリティ第2週目のサブパーになりますんでね、はい、坂本さんのファンの方、あるいはまあ学 F のね、リスナーの皆さんはそちらの方初登場になりますんでね、サブパワーとしては初登板だというふうになると思うんで、
はい、
はい、どうぞご期待いただければなというふうに思いますね、
はい、
続きまして鈴鹿サーキットに3つのレストランオープンという形でいただいておりますので、これ最後になりますか、あ、そういう最後の前ですね、サムライ日本プロジェクト総合プロデューサーの安藤隆二さん、株式会社神谷デザイン事務所の神谷、これな、としのりさんっていうのが、利得、利益の利に、得をね、行人名に得という字ですけどね、としのりさんっていうのが、利得さんが、総合プロデューサーを務めた、空食べよ。ひらがなで空食べよ。あるいは、SUNPO 散歩。散歩かな。続きまして、旬っていうのかしら、 SHUN が、3店舗3月20日に、晴れてオープン、連日大盛況営業、内装に三重県産木材を多く活用することで、地域経済への還元を目指していますと。2007年より導入しているパーク通貨プッを、新レストランでも対応、お子様が自発的な片付けをされたり食べ残しをされなかった場合などに、発行されるシステムです。ただ美味しい、ただ珍しいだけではない、鈴鹿サーキットだからできるレストランを目指して営業してまいりますと。これは私にも私の三重県は郷里でございますんでね、まあ、ちょっと鈴鹿だからちょっと離れてはいますけど、なかなか興味と関心がある部分でありますし、お店のこしらえとして内装に三重県産の木材を多く活用することでってことでね、
うん、
まあ、地域経済の還元を目指しておりますなんてことを伺うと、やっぱり地産地消っていう部分でいうとね、やっぱりご当地の方たちはそれなりに、まあ、それなりにっていうか相当ですね力を入れて、そういった活性化と発展に、寄与したりとかですね、頑張っておいでなんだなというふうなことを伺いしているわけですけど、どうですか鈴鹿サーキットですよ。
あ、でも遠いんじゃないですか、ね、
遠いな、遠いですよ。
あ、ここから何時間ぐらいかかるんですか、
う
ん、
ここから、まあ、その鈴鹿サーキット行くぐらいかかりますよ、
はい、一緒地獄で、うん、
だから新幹線名古屋までしょ、
はい、
名古屋から下って、まあ、近鉄特急とかになるんだと思いますけど、
はい、
それでやっぱり小一時間がかかるんじゃないですかね。
ああ、遠いですね。
まあそういった部分で言うとね。でもまあ車で好きな人はもう、うん、そこまで行くのがもうね、とにかくサーキットってぐらいですから。
あ、でも私来週行く予定なんですよ。
どこへ？
鈴
鹿サーキット
じゃないんですけど、うん、何でしたっけ、長島スパーランドでした。
おお、ね、近く近く、そんな遠くない。
はい、
長島スパーランド、
名古屋の知り合いのとこにちょっと1週間、いやちょっと遊びに、
えプライベートで、
まあそうですね、
温泉だよ、温泉温泉ですよあそこは。あなた、
あ、そうなんですか。
長島スパーランドっていうのはもうなんか昔は
長島スパーランド、
昔はグランスパー長島温泉って言ったの。
あれ長島スパーランドですよね。あれ、うん、長島スパーランド、
いやだから名前が変わったんだと思いますよ。
あれ、うん、遊園地、
遊園地ですよ。
そうですよね。すごい、ものすごい大きい、ジェットコースターが。
大きい大きい。そうね、テーマパークです、テーマパーク。
温泉くっついてました。
くっついてんじゃなくて、うん、昔はだから温泉がメイン のテーマパークだったの。
あ、そうなんだ。
だからまあそんなことでね、うん、近くっちゃ近くだから、ついでに行かれたら鈴鹿サーキットなんか行かないですか。
そうですね。
何にもないと。
あ、何にもないんですか。
だからでガーンって、レーシング場でギャーっと車が走るだけだもんだって。
う
ん、
レーシング場の中は入れるんですか？
入れるっていうか、もうそれはあの、はい、あれですよ、あのこの前の、なんだっけな、競輪場みたいにして、はい、あのその床っていうか、その、場内までは入りませんけど、要するにその、それを見る、はい、スタンドで見ることはできますよ。
ああ、なるほど。
はいはいはい。
うん、ああ、でも行ってみたいですね。
はい、まあでもね、あの、三重県でもそういったこうレジャーランドみたいなことは、そこそこございますし、今、サーキット言っても、富士なんとかサーキットみたいなね、
はい、
ああいうとこもあったと思うんですけど、なかなかほら今、そういうこう、モータースポーツっていうのがね、うん、入らないっていうか、どんどん衰退してきてる状況には違いないと思うんで、鈴鹿サーキットあたりにはぜひ頑張っていただきたいなと思いますしね、レストランもオープンしている形でね、こちらはまあ、学大FM の線のですね、女性サブパワーの OG であります、ザオありがとうのんちゃんのね関係で仙台でお知り合いになった方なんですけどね、はい、まあそういった形で、頑張っておいたということでございますね。こう情報をお寄せいただいておりますんで、興味と関心のある方はぜひホームページチェックしていただくなり、またね、クロバさんのようにたまたまお出かけになる方ございましたらね、はい、ぜひお出かけになって、お立ち寄りになっていただければなというふうに思いますね、はい、で最後になりますか。
はい、無事に手術が終わりました、
はい、
山田さん、
はい、
9時に手術室に入ってから8時間、無事に手術が終わり、娘のはるかちゃんでいいですかね、あの季節の春に、まあ、香る、
はい、
に会えたのはさらに2時間後の7時でした、
はい、
その後は術後の痛みと吐き気に苦しみ、はるかのそばを離れることができず、ご連絡遅くなりすみませんでした。またいろいろとご心配いただきありがとうございました。まずは一安心です、
はい、
こと
まあ、そうなんですよ。まあ、これはね、はい、いかにも本当にもう私事で、はい、プライベートなニュースソースって言いましょうか、時事、ね、あれなんで、はい、話題なんでどうかとは思うんですけども、まあ、学芸風に全く関係ないっていうよりも、むしろ学芸風の、本当にゆかりの深い方なんでね、まあ、たびたびご紹介してますけども、山田さんつって私のことを屋上パフォーマンスやってる当時から応援してくださったね、はい、サラリーマンの、まあ、その山田さんのお父さん、ご主人がね、亡くなられて、ね、残された娘さんもやっぱりその難病にかかっておいで、この前手術があったわけですよ。それがもうこのね、8時間もかかるような大手術でね、で、まあ、大変だったってことなんですけども、ご存知の方はご存知のように、やっぱり心配しておいでの向きも終わりなんじゃないかと思ってですね、とりあえず、まあ、大手術には違いなかったんですけど、一命を取り留めたということでですね、まあ、まずは一安心ということをお伝えしたくてですね、ご情報を、まあ、こちらに、させていただいたというわけなんですけどもね、
この娘さんはおいくつぐらい？
娘さんがもう中学校ぐらいの年齢なのよ。
は
い、
ああ、そうなんですか。
だけど、やっぱりその難病だけにね、体が大きくならない病気なのよ。ほいで骨だとかそういうの筋肉が弱っていくね、筋ジストロフィーみたいなそういった病気なもんだから、
はい、
立派なもう、お嬢さんなんだけどね、
はい、
だから、嵐の、二宮くんが好きだったりとかね、そんな風なことを、屋上のその朝日新聞の、取材があった時にご一緒させていただいて、お写真撮ったりなんかするときにそんな話でね、やっぱりまだ、そういった部分で言うともう中学生ぐらいになると、やっぱ男の子も気になる年代には違いないと思うん で、
ね、
そんな話するとね、ちょっとこうキャッキャキャッキャ言ったりなんかしながらしてたんですけども、
はい、
やっぱり病気は病気なもんだから、どうしてもそういうね、手術があったりとかお薬飲んだりしなきゃいけないんでね、ただ励まされるのは彼女はそういった部分で本当に明るいお嬢さんで、その朝日新聞のね、新聞記者の方がむしろ僕なんかがこう取材させていただいて、はるかちゃんに励まされましたと、頑張んなきゃいけないなっていうふうに思いましたっていうぐらいで、そういった、やっぱりこう自分の環境のことを考えるとね、なかなか人間ってほら、なぜ俺なんかもやっぱりそうだったけど、自分がそういう病気になってみてね、なんで俺ばっかりだとか、まあ、人のことをこう恨んでみたりとか、自分のことをそう自虐的にね、どんどん追い込んでみたりする中で、彼女まだ若くてね、そういったもっと大変な病気なのに、本人は本当にこう至って明るくね、そういった形は、お母さんをこう、そういう人にがっかりさせないようにとか、そういった思いもあるんでしょうけどね、だから頑張っておいでだということで、はるかちゃん本当によかったねって申し上げたいですし、まあ、これからもね、 どんどんとそういった部分で良くなっていくようにね、はい、願っておりますんでね、あなたの奥様の方もね、はい、どうぞはるかちゃんのことをよろしくお願いしたいと思いますよ。まただからそんなこんなで学芸府にね、もしよかったらお出かけになっていただくとか、私たちもライブとかねそれぞれ頑張っていきますんで、また以前のようにお出かけになっていただくようなね、ことを願っておりますよ。はい、そんなこんなでですね、本日の書き込みのメールの紹介は終わったところで、本日の1曲目でございますけどね、特に本日はゲストもなく黒羽さんの方でご用意された音源もございませんようで、ですんでね、学芸府が以前、目黒区商工祭りの視聴放送をした際にですね、お知り合いになりました中目黒にね、楽屋さんっていうね、ライブハウスがあるんですよ。で、そちらの方でご活躍中の、まこさんっていう方がおいでで、この方はね、目黒商工祭りってあの、区民センターってあるじゃないですか。
はい、
あそこでね、まあ、演奏されて、その時に私が、MC でですね、まあ、タクをこう、調整しながら、彼女たちのステージングのお手伝いをしたわけなんですけども。こと。
こと。はい。
ニンニキニキニキリン。
またそれ。
あ、キャラーみたいな。あ、伊藤四郎さんになっちゃいましたけど、
ね。あ、ですよね。
要するに、ことをやりながら、お歌を歌われるんですよ。
また珍しいですね。
それもちょっとね、ポップなんですよ、意外と。ことっていうなんか、すごくなんか、邦楽的な、日本のこう舞踊みたいな感じがするじゃないですか。
はい、
そうじゃなくてね、結構ね、ことでもやっぱりこう演奏の仕方によってね、その人の感性によって、随分こう、ポップテイストになったりするんですけどね。今回ご紹介する曲がさ、果たしてどうかはわかりませんけども、まあ、ちょうどこうシーズン的にはね、うっとつけじゃないかなと思いまして、この曲をご用意させていただきました。タイトルも文字通り、まこさんのナンバーで、桜で聴いてください。
遠くまでずっと
い、そんなこんなでね、聞いていただきました。まこさんのナンバーでね、MACO まこさんのナンバー、桜で聞いていただきましたね。なんとなくこう、たおやかな感じで。やっぱりこのシーズンにこう、桜っていうフレーズが流れてくると、うん、森山直太朗さんじゃないけどね。
ああ。
やっぱりこう、桜の曲、桜ってフレーズ聞くだけでこのシーズンはね、これちょっとやっぱいいかなって感じだよね。
いいですね。
僕らは、
物まね入ってます。
そう見て、物まねでも何でもないんだけどね。ただ言いたいだけなんだけどね。まあまあ、でもどうですか、桜のこう曲なんかだと。最近だといろいろまたあるでしょ、小袋だとかさ、
はい、
ズタ袋だとかいろいろ
こ
う、
ズタ袋聞いたことないですけど。
あるんでしょ、桜歌ってたりするアーティストって。
いっぱいありますね。
なんだっけ、メロンだとか。
レミオロメ。私もかみそうになっちゃった、今。
全然わけわかんないんだけど。
あとは、生き物語さん。
生き物語。うん。死に物語もね。
死んじゃダメですか、ね。
死んじゃダメですか。
ケツメイシさんの。
ああ、ケツカイね。
書いちゃダメですか、
書いちゃダメですか。
ちゃんと病院行った方がいいです
か。ああ、行った方がいい。ほら、嫁入り前の言うことは。はい。まあまあ、そんなのありますけどね、はい、やっぱりさ、このシーズン桜の、そういったワーズが入ったね、曲はいいもんですよ。うん、私もそれを狙って、目黒川墓場っていう曲でね、目黒川行くせせらぎに浮かぶ桜の花びらはってフレーズで桜をこう歌い込んでるんですけども、なかなかヒットに恵まれないって言いましょうか。まあ世間の人に伝わらないなんて思ってね、まあ残念ではあるんですけども、まあ何かにつき頑張っておりますけどもね、いつからこのシーズンにですね、目黒川墓場のね、BGM で桜を眺めてもらうような頃がですね、出現すればありがたいなと思っておりますけども、何はどれはそんな中で今日の時事ネタに行ってまいりましょうかね。いつもどれ私10項目ぐらい読み上げてまいりますね。気になったニュースソースについていろいろと伺ってまいりましょう。日本人死刑囚の刑執行は6日の予定ということでね、親族が面会、中国が日本に連絡と、いうことがございましたり、続きまして手すりくねくね時代、直線より安心、病院学校にもということでね、手すりとかこう一直線のものが普通じゃないですか、
はい、
あれがねなんか蛇が蛇行するみたいな、竜がこうなんか蛇行するみたいなね、くねくねのやつが今出てきてるらしいんですよ。その方がなんか直線より安心とかいうことらしくてね、強度も増したりするんでしょうかね。続きまして政府ネット TV、家電エコポイント制度の延期延長、申請も簡単になりましたということでね、まあ、この辺はなんか黒羽さんに伺いたいところですけどね、私なんか全然そのエコポイントだとかなんとか全くわからないので、家電もまた買いませんしね、まあまあそんなことがあったりとか、お相撲の話題では前時津風親方に控訴審で、減刑判決、遺族真実語れというふうなことがございましたりとか、政治ネタでは園田前幹事長代理、自民に離党届、平沼与謝の氏らと新党協議、橋本大二郎氏の擁立検討もということがありましたりとか、盗難車で、パトカー衝突の疑い、米軍人の子逮捕、沖縄、続きましてワンコインタクシーが1キロ320円で再開、こちらが大阪ですね。続きまして大リーグいよいよ開幕、レッドソックス岡島、勝ち投手松坂上原は故障者リスト入り、続きましてニューヨークシーン見納め、ああ来ましたね、弓かおる黄門様引退ということでございまして、たりとか最後は76億円のピカソなど競売へといったことでね、美術品市場に回復の兆候といったような内容で10項もございますけども、さあお嬢的には気になったところどうでしょうか。
いやもう家電女優としてはもうエコポイントですよね。
エコポイントですね、はいはい、
本当にこれ申請が大変で、
何なんですかこれ、そもそも
なん
だエコポイントっていうのは、なんか買うと国が、はい、それを保証してくれるとか担保してくれるとか値引きしてくれるみたいなことで、はい、安くなるからどんどんその国が推奨する品を買おうよとか、なんかそういうことなんですか。結局ほら、まあ、はい、車なんかによく適用されるじゃないですか。
はい、まあでもそうですよね、うん、なんかやっぱり家電のそういうリサイクルとか、はい、そういうまあ本当にエコを対象にして、うん、まあ政府の方がまあ動き出して、うん、
はいはい、
まあそのポイント買ったそのものによってポイントをこう、
うん
う
ん、これはエコポイントのセール社かなんかですか、
はい、これすごいいいタイミングできましたね。
これもエコポイント、エコといえばエコですよね。
まあそうですね。
まあ商売ですけどね、これはね。ちり紙交換じゃないけども。
そうですね。
回収者でね。
はい。
いろいろまあそういう集めて回ると。
はい。
いうふうなことで。だって、いやまあいいタイミングで来ちゃいましたけども。はい、実際にでもなんか、今そういうのをこう廃棄したりとか、そういうことで、なんていうんですか、その家電を廃棄するので、このゴミになったりとか、うん、そういうのが、 いろいろと環境汚染だとか問題になったりするわけですから、はい、そういうことと全く無縁なわけではないんでしょ。
あの回収
エコポイントっていうのが、
エコポイントはそうですね、
やっぱそうですね、はい、はいはいはいはい。
で、あのやっぱポイントがこう、うん、何万ポイントとかいろいろ出るので、
何万になっちゃうの、
結構出ますね。1万 何千ポイントとか、例えばテレビとかだと、あの大きさ、そのインチによってやっぱポイントが変わってくるんですよ、はい、
ほう
ほう、はい、
なるほど。
例えば32型とかで1万2千ポイントとか、そういう感じですかね。39とか40で1万7千とか、そういう感じ出るんですよ。でそれをあの郵便局で、うん、まあ、郵便局でもあの申請書がありますし、
はいはい、
あとはまあ量販店とかでも、うん、まあ、あの扱ってるとこもあるので、うんうん、そこでまあいただいて、あの申請書を送るとそのポイントがあの発行されるので、うん、まあ、それで今度あの、まあ、ネットで、まあ、そのエコポイント あの調べで、まあ、って感じなんですけど、
はいはいはいはい、
まあ、そこで、まあ、例えば、うんうん、町の特産品ですとか、まあ、一番いいのはあのあれですね、商品券とか、
商品券とか、
うん、ほうほうほうほう、に、まあ、取り替えるっていう形なんですけど、
うんうんうんうん、
本当に手続きめんどくさいんですよ。記入漏れがあって、
その手続きのめんどくさいものがさ、
はい、
なんでそんなこと始めちゃったわけ？
なんでですかね。
だから結局だから、はい、そのエコポイントっていうのは、
はい、
基本的にその消費者のために役立てるためにあれなってるわけでしょ。
まあそうですよね、うん、これからまあどんどんまあ買ってもらいたいっていうのもあるですよし、うんうん、
例えば、まあ、消費のあれをね、今ま低迷してデフレ状況だから、はい、そういうのは、
うん、そうですよね。テレビのリサイクルとか、
はいはい、
まあ、ね、古いテレビとか引き取るにも、うん、あのエコポイントまた出るので、
はいはいはい、
はい、
あなたなんかもそれ最大限に利用しておいでだったりするわけでしょ、きっと。
あ、私も もちろんあの申請して、
はい、
あのテレビを買った時に、
お、
はい、
これとここのと同じタイプの、
あの日立のウーです。
日立のウーで
42型と37型。
なんでそれ同じ操作ができないからだって、
はい、すいません。イヤホン
使わないんだ、うちでね。
イヤホンまだ使わないんですよ。
じゃあリハーサルしといてくれたら
よか
った
。すいません。
そういうところが、まあ、B 型らしいじゃん、 B 型らしい。
差し込めばすぐ聞こえると思ったんですよね。
普通はそうなのよ、
はい、
普通はだから今マスターその話したんだけど、はい、昔はね、だから本当テレコでもそうだけどね、ガチャって言えば録音できたし、はい、イヤホンを差し込んだらね、要するに外部にスピーカーの音がもうしな漏れなくなって、はい、早速イヤホンで聞けたもんなのよ。
そうなんですよね。
ところがなんでそのデジタル設定とかなんかいろいろあるのかね、
うん、なんかやっぱ違うみたいですね。
なんか違うんだ、
変わったみたいですね。そのなんか信号なのかなんかで、
そこがね、だからなんかデジタルとかなんとか言ってみたところでね、
はい、
かえって俺らにとっては不便だなと思うから。
そうですね、ちょっと後で調べときます。
いやいや、後でちょっと叱っといてやろうかなと思うぐらいさ、まあ、はい、テレビに責任はないんだけどね、もうちょっとこう、はい、その辺の利便性っていうものもね、アナログの良さも生かしながらやってくれないかなと思ったりするんだけど、まあそうなるとでも、うん、デジタルじゃありませんよみたいなことになっちゃうのかね。
そうですね、まあ、なるべく操作はね、やっぱ年々やっぱ簡単にはもう変わってはきてるんですけど、やっぱりね、あの例えばアナログのねテレビとかに比べるとやっぱボタンも多いですし、
うん、
やっぱちょっとね、特にご年配の方とか女性の方とかは、
そうそうそうそう、
わーってなっちゃいますよね。
ましてこれ、うん、もうあれでしょ、すでにあの地デジっていうのは始まってるわけで、
はい、
このテレビなんかはこれはメーカー出しちゃって問題ないと思うんですけど、はい、お宅で同じやつでしょ、
はい、
で東芝だか、まあ、日立だか知らんけども、はい、それでこれはもう映像的には地デジで見ようと思ったら見れるわけでしょ。
あ、もうこれはもう地デジで映ってますね。
でも見てる人とはアナログで見てますからねそれもチューニングなんかもやっぱりちゃんとあの教えてあげるんだったら教えてあげた方がいいかもわかんないです。その方が映像よく見えるわけでしょ、はい、
まあそうですね。
あ、うん、
ただそのアンテナが立ってるかどうかで、
あ、そういうことか。
その
このビル自体にアンテナが立ってるとか、はい、ここのフロアでの権利をあれしなきゃいけないのかしら。
そうなんですよ。例えばあの、まあ、一戸建てだったらね、やっぱ、うん、あのご自分の持ち家なので、うん、やっぱり自分で取り付けるっていうね、あの業者にやってもらうってあれなんですけど、賃貸とかだと、うん、その管理会社とか大家さんに聞かないとわからない部分ってあるの で
無限に自分で勝手にやっちゃったらいけないみたいなルールもあったりするから、そうもいかないのかな。
大体もう今地デジ対応にはなってるんですけどね、もう地デジのアンテナがついてないと、
はい、
地デジであのテレビを映しても、うん、もうあのすごい画質がアナログでしか映らないっていう形になっちゃうんですよ。
あなた の, その髪の毛 の, その持ってあるのはそれは地デジになってるの。
これ地デジです。アンテナバリバリ立って は。
バロットね。なんで頭の髪の毛
が。チ
デチ。バリチデチ。頭盛り上が
る。伊藤さんだってサンマ立ってるじゃないですか。
これは電気通ってないから。
あ、電気通ってないですか。
私感電しちゃうから、
その人。あ、そうですか。
いやいやいや、まあだからね、はい、そういった部分で言うとアンテナのこともあるわけだ。
はい。
なるほどね。でもまあ、ほんとイヤホン一つ差し込むのにもこれだけ何十すると思うと、はい、私なんかもうこれどうなっちゃうのかなと思うんで、いっそテレビ見なくてもいいのかなと思っちゃうぐらいなんだけどな。正直なところ。
めんどくさいですよね。め
んどくさいのなんのってね。だから本当に僕らでも音響なんかのシステムでもね、うん、やっぱりまあ確かにレコーディングするのに、そういうデジタルになるとチャンネル数も多く稼げれば、うん、いつまででもそういうクリアに録音が、重ねていけるということもあって、うん、ありがたいには違いないんですよ、
はい、
ところがねやっぱ操作性がね、うん、まあまどろっこしいという部分と、やっぱりねデータ自体が飛んでしまうともう跡形もないんでね。
あ、そうなんですね。
だから昔だったらね、例えばテープレコーダーで、ガチャンみたいなことでテープをあれしたら、それは確かにテープが巻きついてね、はい、ダメになったりとかそういうこともありましたけど、でもそこのところだけ端折ってまた繋げたりすることもできなくはなかったし、うん、ある程度何か形は残ったわけですよ。
はい、
名残みたいなもんとか、
うん、
匂いとか、
匂い多
い。いや、それを、まあ、ちょっと冗談さておいて、でも、もう今、跡形もないでしょ？
ないですね。
デジタルっていうのは。
うん、
俺、だからね、もういつかこの話しようかなと思ってたんですけど、はい、多分ね、デジタルをよくご存知の方はね、はい、何をたわごと言ってるかと思うかもしれないけど、私ね、デジタルのね、何千年とか何万年前はね、多分ね、これと同じような状況って、多分ね、世の中にはね、人間社会にはあったんだと思うの、きっと。
ああ。
それでね、みんなね、はい、デジタルでね、書き込むようになったんだよ。
はい。
でね、うん、文章だとか何か象形文字的なもので残すことっていうのがね、全部しなくなって、全部そのデジタル的な01じゃなくてもいいんだけど、そういった数字的なものに変換しちゃったんだね。
うん、
で今まで記録したりとかその蓄積されてきたものの記録っていうものが何かの拍子に全部で一斉になくなっちゃったんだと思うんだきっと、
うん、
それがインカ帝国だとかねもっと言うと、うん、ナスカの地上絵みたいなとかね
そこまでいっちゃう
、うん、なんかそういうふうな形でデータがそういう形で残されてるだけで実存するものとして、うん、それ記録されたものとかそういうのがね全部ね何かの形でねそれバーッと一斉に消えちゃったようなだからそれ電磁波の状況だったりとか何か隕石が起こってきてどうだったりとか、
はい、
いうようなことじゃないかなと思ってんの、
はい、
あなた呆れたみたいなさ
ちょっとついてけない
でそうですか、うん、おそらく、ね、天空の城ラピュタなんかもそういうことじゃないかなと思って、まあ、いろんなこと言ってますけども、ね、いやだけど、はい、それぐらいねこうデジタルっていうのはね果たしてどうなんだろうっていう向きありますね、
うん、
操作性っていう部分で言うとね、
うん、
まあやっぱりアナログタイプこれはもうアナログタイプの愚痴っちゃ愚痴には違いないんですけども、
はい、
どうなんですか実際に自分でそういう使っててみてやっぱり便利っちゃ便利でしょうけど、はい、
でもやっぱメリットデメリットありますよね
ありますでしょ
やっぱ操作がやっぱ難しいっていう、はい、やっぱりこう年配の方とか特にそうですよね、うん、やっぱ年取れば取るほどもう本当にメカに弱くなってくるっていうのがあるので、はい、いやもう
そうですよ、
うん、例えば私なんかもやっぱパソコンやっぱインターネットやってて、
うん、
パソコンとかやっぱ結構苦手なんですよね、
はいはいはいはい、
なんか急になんかフリーズしてなんかどうのこうのとか、
うん、
なんかこうウイルスに引っかかっちゃったりとかっていう場合にはもうどうしようどうしようみたいになっちゃうので、
うん、そうですよね
こんなの難しなかったよなっていう、
うん
う
ん、
でも逆に考えるとうん、やっぱすごい便利ですよね
そう
ネットで何でもやっぱ調べられるし、
うん、
もう昔は例えば何を調べるにしても本買ってとか、うんうん、ニュースもやっぱテレビから入ってきたり新聞見たりとか、
う
ん、それも全部ネットでできるじゃないですか
そう
やっぱそういう、
だけど話しとしてだから逆にその、はい、今辞書を引かなくなったでしょそれだけでやっぱ言葉を覚えないとか、ね、簡単にネットで検索しちゃったりなんかするから、はい、やっぱり頭入ってこないわね、
はい、
そういったことだってやっぱ教育のそういったレベルみたいなものをどんどん低下してみたいな話も聞くし、
ね、
昔やっぱり辞書を引くその労力によって、
はい、
あやっと見つけたみたいなことがねきっと脳に叩き込まれるだけのね、
はい、
何かそういう要素があったんだと思うんできっと
分かりやすいのは 電話番号とか言いますよね、うん、昔はなんかもう頭の中で記憶して何番何番とかあったけど、今もう携帯に全部入っちゃってるから、
う
んうん、もう一切覚えないみたいな。で携帯がね例えば壊れちゃったりとか、
う
ん、もう電源がねバッテリー切れになっちゃったりすると、うん、あれ何番だっけとか。
今まあ話は今飛躍しますけど、うん、やっぱりその子供たちがね切れ症になってるって、切れ症ってのは変ですけど、電池、はい、電池切れじゃないけども、はい、こうブチ切れちゃったりとか、なんかそういうこう逆切れみたいなことがあったりとかね、はい、そういうこともあるでしょうし、はい、まあその昔そのそれこそこの前もオリンピック、冬季オリンピックありましたけども、はい、どこでやったのかつらもう今ワーズが出てきませんが、はい、そういう措置だかどっかでやったんでしょ、
はい、
うん、ああいうんでもほらこう日の丸飛行隊つってさ、はい、あの昔のやっぱ俺らよりちょっとお兄さんクラスだったりとか、うん、そのクラスの遺伝子でもう日本民族、農耕系の民族はもう座って用を足すという遺伝子があってですね、これはもう要するにこうしゃがむ、はい、で足腰やっぱ強かったから、もうあのスポーツのこうなんていうの、そのジャンプ、はい、これはやっぱりすごかったわけですよ。俺はねもう多分ねマスターなんかもね、あの雪のある国に座っておいてたから多分ね雪国の人は同意してくださる方もね、まあ、何バカ言ってないし言われるかもしれないけど俺なんかそう思うわけさ、
はい、
だからやっぱりそういうものまで全部ね何かこう様式化しちゃってるっていうことで、うん、日本人の持ってたそういう遺伝子的ないいものまで全てこう失ってるような気がして ね、
そ, うなんですよね。
そのうちなんかどんどんどんどんそういうことも失っていくとね、しまいにはなんかセックスの仕方まで忘れてしまうんじゃないかと。本能だからどうか分かりませんけど、どうやって、どうしたらいいんだっけなみたいなとかさ、だって男女間のあれだってありますよ、だって。メールとかだと、はい、目見て喋らったりしないから、はい、そういう人のこう感情っていうのを洞察することもできなくなって、はい、やっぱりそう、女の子を口説けないとか、口、は、説、い、かれベタになってみたりとか、そういうことあるみたいですよ。
でもそれもデジタル化するんじゃないですか、そのうち。
それもデジタル化しちゃうから。
全自動で。
ああ、なるほどね。もうじゃあ頭と頭で繋いで、はい、付き合いましょう、付き合いませんみたいなとかね。で、ダメな人はもうすぐビーって鳴ったりしてね。
そう、中断し。
おいもうまさしくもうそうなったら生きていけんな、これなん
か
な。俺なんか絶対そうなったらショートしちゃってバチバチバチなんですって。これあの、スパナーかな、スパナーじゃなくて何ちゅうの、ペンチかなんかでそれ切っちゃったりとかな。わざとこうショートさせるみたいなことで。なんとかそれでこうノイズを起こしてここに割り込もうとすると思うけども。まあそれそれぐらいなんかね、うん、なんかデジタルとアナログっていう部分で言うとね、うん、安直で便利にはなってるんだろうけど、うん、果たしてこれどこまでどうなっちゃうのかなみたいなね。
そうですね。
アメリカの映画でもそういうのありましたよ。なんかそういう、まあだからターミネーターなんかもその世界でしょ。
はいはい、
映画なんかでもね、はい、やっぱりその便利にどんどんなっちゃって、うん、あれだとかクラッシュマンとかなんか、なんか、デモリッシュマンか、はい、ああいうのもありましたね、
はい、
なんかその例えば、まあ汚い用語でさ、なんかなんとかビッチだとかさ、はい、言うみたいなことを言ったりするとね、はい、あの街行くとさ、汚い言葉で言うとそういうのがこう、監視カメラみたいなのがついててビーッとこうあのチケットが流れてくる、チケットが流れてくるっていうのは違反切符が、
はい、
切られちゃう。これ切符がなんか街歩いてそういう汚い言葉は入っちゃいけないよ。要するにどんどんどんどんその環境が整備されていって、うん、人間がそう浄化されていくみたいなあれなんで、
うん、
あのだからもう俺とかはもうここのマスターなんかもうすぐ捕まっちゃう。
そうですよね。
マスターダメだもんねって言うかもしれないけども、ね、だからやっぱそういうちょっとアナログタイプの人間だとか、うん、そういうのが喧嘩したってもさ、うん、そんな綺麗な言葉で喧嘩なんかしてないじゃん。ふざけんなこんなてめえみたいな話になるわけだから。
うん、
だとしたらそう汚い言葉の一つや二つも出ますよ、
はい。
で、それをそのデモリッシュマンっていう映画なんかすると、あの町にそういう浄化された クリーンな町なもんだから、
はい、
そ汚い言葉を吐くとすぐねそういうのがこうあの察知して、
はい、
あのかなんかこうグイーンコングイーンコンみたいなのが鳴ったりとかでチケットがそこでこう自動で切られちゃう罰金が
すごいですね。
すごいでしょ、はい、それでそのシルベスタ・スタローンかなんかが、はいその古いまあ、昔の国から、うん、タイムトラベルでやってくるかなんかするのかな、
うん、
そうするとそれだからチケット切られちゃうんだよお前って言ってこれ罰金払わなきゃいけないずっと言ってた悔しいもんだからその機械に向かってファッキーファッキーってまたどんどんどんどんチケットが出てくるそんな言われましたよねまあまあ大変ですよ、
はい、
私こそこんなこと言ってても何かちょっと取り締まられないかなと思ってなんかするわけですけどもうでもそういうのは目の前に来てますよ、
うん、
それぐらいそうですね、まあ、そんな感じしますよだって、うん、この最強戦の中なんかもほら、まあ、これはしょうがないっちゃしょうがないけど、うん、あのまた監視カメラとかついてなんかしてるでしょ
ああそうですよね、
うん、
もう新宿とかねあの歌舞伎町とかああいうとこもついてますもんね
ああいうのも女性のね、うん、そういう意味じゃこう庇護というかあの保護するためには大事なことかもしれない、うん、あれも過度になると怖いよ
あ
そういうなんか隠密社会っていうかな、
はい、
なんかそういうこう何でもかんでもこう、うん、監査されるっていうのかな、
うんですよね。
何言ってんの、今日の時事ネタだ。あなたが気になるのは、あ、そうそう、電脳系のやつか。その家電な。
エコポイント
が。エコポイントからとんでもない話になっちゃいましたけども。
はい、
まあまあ、その辺気になるという部分でね。はい、まあ、エコポイントという部分では次のコーナーでですね、CM 挟んで、その新学園風のですね、ブログについて、まあ、今日はですね、家電系の女優さんと、電脳系に精通しておいでの黒羽さんをお迎えということでね、その辺のお話ちょっと重要なことをしなきゃいけませんので、その辺で、まあ、じゃあ、ぼちぼちと、CM に続いてね、その辺のことを伺ってまいりましょうかね。はい、それでは、KR レコードの CM で。
春、夏、秋、冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード、電話番号03-3716-1951、 03-3716-1951、 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
このメールでもご紹介しましたけども、楽屋新ブログ他ね、また今後の楽屋の電脳系における可能性や展望、あるいはそれらに連なる昨今の家電系状況についてね、何かと伺ってみたいと思いますけどね。さて、まず最初に黒羽さん的にはそのブログについて、はい、今の書き込みメールの紹介を踏まえた上でですね、はい、ご自身としてはどんなイメージをお持ちだったりとか、どんな構想を考えを思い浮かべられたりするでしょうか。
ですね、うん、でも、ね、ブログのお話ちょくちょく、ね、進んでるみたいで、やっぱり、ね、それぞれのパーソナリティの方が、うん、例えば順番で、ね、こう今週はこういうのでっていうのを、うん、あのブログに、ね、こう書き込んでっていうのは結構面白いんじゃないかなっていう、うん、い
や、それはね、うん、ぜひ、まあ、本当ある種宿願というかね、
はい、
やっていきたいことだったし、
はい、
やっぱりこのご時世ですから、
うん、
失礼、やっていかなきゃいけないんじゃないかと思ってるのね。
うん、そうですね、うん、やっぱりラジオってね、やっぱまあ、聞くだけなんですけど、やっぱそういう、ね、文章にして、まあ、見る楽しみとかそういうのもあってもいいんじゃないかなと思うんですよね。大丈夫ですか。
大丈夫、いや、だから、
はい、
もうこういう電脳系のご時世だから、まあ、この僕は逆に言うとそういう、デジタルに逆らってアナログのこういう放送をやってるわけですけども、やっぱりその両方で攻めていくっていうのかな、はい、せっかくの時代ですから、そういうデジタルで、まあ かといってこれアナログだけだったらアナログだけなんですけども、うん、これを編集した後そのネットに乗っけて、配信するということはこれはまさしく電脳系のなせる技なんで、はい、そういった部分で言うと、これからはもちろん動画放送もやっていきたいわけですし、そのブログにしてもやはりそういったところから小藤さんのさっきのね書き込みでもありましたけども、あ、友野さんだったのかな、ツイッターによって興味とか関心を持ってくださった方が新しいユーザーとして参加してくださるとか、はい、また学 F のメンバーとかメンツが増えるっていうかね、うん、そういったこともあるとは考えられないとは思う、うん、考えられないわけでないと思うので、やはりそういったこうコミュニケーションの輪だとか、そういうネットワークを広げていくっていう部分でもやはりこうクリアしていくっていうか、手掛けていきたい部分であるのは、はい、あるんじゃなかろうかなっていうのはもうずっと学芸的な、まあ、もう本当に悲願って言いましょうかね、はい、そういった部分だったんで、ただ完全私がそういう能力がない人なんで、もうだからそこら辺でね、クローバーさんが、その辺は、結構興味とか関心がおありだということと、はい、何しろご自身のブログでもほらあれだけまめまめしく、また正確に、情緒を持って、抑揚もあってね、いい感じで、レポートしておいでだったりするから、うん、あれはね、ユーザーの方だっていうのはね、本当に喜んでいただけると思うし、うん、おそらくね、興味と関心を持っていただいて、うん、学園自体にも良くなるし、あなたのファンの方もまた違った部分で、うん、どんどんとそういうこう広がりが出てくるんじゃないかなと思うし、うん、その興味と関心を持って他の前田さんだとか坂野さんだとか森下さんとか、まあ、琴さんももちろん卓越しておいでだけど、うん、そういった形でなんかどんどん可能性が広がっていくんじゃないかなと期待してるんですけどね、
うん、でちょうどあの古藤さんとかね、戸村さんとか、はい、そういうね、うん、あのね、電脳系にやっぱ強い方とかいらっしゃるので、ね、うん、すごくいいかなと思うんですよね、
うん、
で私なんかもやっぱブログもう何年ぐらいやってるんですかね、結構もうやってるんですけど、
はい、
あのやっぱ見てもらう楽しみもあるんですけど、
はいはいはい、
やっぱ自分で書いてるとあの本当日記帳みたいな感じですよね、
はい、まあ、習慣化してくるっていうのがありますよね、
そうですよね、
う
ん、なんか昔のちょっと遡って見てみると、はい、あ、こんなことがあったんだとか、
あ、なるほど、
そういうのもありますし、
いやだから話途中恐縮ですけど、はい、あの今面接試験とかでも、うん、試験、面接試験だけじゃなくて、要するに面接という行為自体がブログとかをが注目されてるっていう話が聞いたことあるんですけど、というのはどういうことかというと、
うん、
その方はもしブログやったりすると、うん、その試験の、まあ、要するに試験官みたいな方とか企業側はね、うん、そのブログをね読むんですってよ、そうするとその方が、うん、要するにそのブログによってどんな考え方をお持ちなんだろうかとか、どんなそういうものをこう希望しておいでなんだろうかとか、うん、どんなスキルをお持ちなんだろうかっていうのがもう要するに如実に現れるわけじゃないですか、うん、
はい、
面接で例えば、まあ、その当時面接日に面接した内容っていうのはそれだけの一義的な問題ですからね、
はい、
だからブログっていうのはそういう意味ではこうどんどんどんどんその人の進化の度合いも分かるわけですし、
そうですね、
本当のその人 の, その深層心理みたいなものまで、うん、まあ究明するっていうかな、
はい、
こともできるわけなんで、
はい、
ブログっていうのはそういう部分での一つのそのツールとしてはね、社会的な役割を果たしてるっていうのを結構大きな、要素なんだと、
はい、
いうふうなことを聞いたことありますけどね。
そうですね、本当に影響力ありますよね、うん、
はいはいはい、
私なんかもやっぱね、お仕事とかも、はい、やっぱこう制作の方とか、
うん、
あ、ブログ見ましたよっていう、
なるほどなるほど、
まずやっぱそっからなんかプロフィールとか見て、
はいはいはい、
連絡
もらえるとか、そこからお仕事の新たなご発注があったりとか、
そうなんですよね、
恋人の方がいかがですか、
恋人
がなかなか別
まだ、はい、ネットで募集かけましょうね、
ちょっと募集かけと
く、ツイッターで
かけとこうそこはそこかけとこうでも変な話だもん、また厄介なのが集まってきたら困っちゃうからね、
はい、
だからこそブログっていうのは大事なんと思いますよ、うん、ある程度。
あ、でもそうですよね、今ネットでの例えば結婚相談所とかでも、
はいはいはいはい、
ネットでのやり取りとかも今結構主流ですからね。
なるほどね、まあ、要するに婚活ってやつですよね、
はい、そうなんですよ、
うん、だけど、はい、このそのブログ見てて、はい、あこいつ言わ、まあ、大変なんつう別紙的な言い方かもしれませんけど、ちょっと緩いやつだなとか、はい、なんか要するにこうなんかイケイケなんかそういうね、
うん、
やんかみたいななんだこいつだみたいなことだと、うん、やっぱおかしなあれいや寄ってきたりとか、
うん、
ちょっとこうちょっかい出されたりとかあるかもしれないけど、やっぱブログとかきっちりした内容で書いておいでだったりとか、 うん、まあそこにまあウィットとかセンスとか、まあ、女性らしさとかいろいろあるんでしょうけども、はい、やっぱこの人は優しい人だなとか可愛い人だなとか、あこの人は賢い人だなとか、うん、あこれでおバカさんだなとか、これで緩いなとか、うん、なんかちょっとこう、可愛げがねえなとかって変な、うん、変なところでも炎上しちゃったりとかね、うん、そういうこと言うんであれば、やっぱりそういうもので、こう識別判断されるという部分あるから、うん、大事なツールであるのは違いないと思うよね。だそういう部分 で、ね、あの、オタクのブログなんか見てるとね、やっぱりしっかりしておいでだから、うん、まあ、変なそういう、なんていうかな、ちょっかい出してくるようなやつもいなかったりとか、うん、ね、うん、だから大丈夫なんだと思いますけどね。
まあ、気をつけてはいますね。例えばね、
そういう犯罪多いじゃないですか、今。
多いですね。だった下手にも例えば批判したりとか、はい、ね、あのなんかこう入っちゃいけない、ね、こうところとかをこう、ね、追求しちゃったりとかすると、はいはい、すぐなんか、ね、こう炎上したりとか今本当多いですからね。
そういった意味ではね、はい、学芸ブログに関しては、はい、まあ、お嬢がやるだけじゃなくて、まあ、女性サブパーほとんど、書き込んでいただくとしましても、はい、まあ、一応そのまま控えてますから、はい、なんかあったらもう発信しますけどね、はい、まあ、だけど大して役には立たないと思いますけどでそういった部分で言うとある程度そのセキュリティなんかも考えながらやっていくには違いないし、はい、まあ、組織だから組織的な動きはやっていくんですけども、はい、具体的にでもどんな風にしていったら一番、うん、黒羽さん的にはイメージとしては
ブログですか、
今の段階で、
うん、今の段階で、うん、
学F 自体
あの前にねちょこっとお話ししたんですけど、はいはいはい、やっぱこうねモニターとかで、うん、こう映像で流すっていうのはちょっと面白いかなって思うんですよね。
映像モニター、例えばニコ動とかね、
もうそうですね、あとはもう生 で、
生で、
ね、外にこう例えば、はいはいはいはい、ね、うん、モニターを設置して、
面白いと思いますよ、
あのもうリアルで、
はい、
リアルタイムでこう
リアルタイムでね、うん、いいと思いますよ。
様子を流すっても面白いかなと思いますし、はいはいはい、うん、
まあ、陽気も良くなってくるとね、人もこう通るわけですから、はい、例えばこの下にやっぱ映像を出して、はい、モニターをやってる様子をね、例えば街頭テレビに対して見てもらうっていうことになると、うん、上で何やってんだ、こんなことやってんのかなみたいなことでね、はい、興味と関心を持ってくださる方もまたおいでだったりするかもしれませんし、はい、まあ、それはもうイメージとしてはね、なかなかこう画期的なアイデアじゃないかなと思いますけども、はい、具体的にでも本当どうなりますか。例えば、うん、さっきのアメブロがどうだとか、ツイッターがどうだとか、はい、さっきの MOTS だとかなんとかありましたけども、MTOS ですか。
はい、
うん、まあその辺はやっぱり古藤さんとか戸村さんと一緒に詰めて、見てからのお話みたいなことにはなりましょうか。
そうですね。はい、うん、私もちょっとそこまで詳しくないので、うん、まあ今の時点で、はい、まあ何とも言えないんですけども、うんうん、まあ何がこう一番まあ主流で、うん、まあね、どうすればこう、ね、あの、うん、視聴者の方にこう、はい、ね、どんどん浸透していくかっていうのをやっぱこう相談した上で、うん、どんどん広めていきたいかなっていうのあるんですけどね、うん、
なるほどなるほど、
本当にアメブロとかなんかもね、うん、本当結構今すごい人気ありますしね。
だからどうなんだろう、今自分個人でやってみるのは個人の一応ブログ、
はい、
ウェブでのブログを管理してやっておいたと。
はい、
でも逆にどうなんだろう、それもあって学芸ブログやるってことが大変だったりしない、今度は逆にストレスとかプレッシャーになったりしない。
いや、
だってあれも結構大変だったりするのは間違いないと思うんですよ、はい、ね、
す
ね、更新っていうんで、
そうなんですよ、
追われるようにしてやってる人も中にいるじゃない、こいつ結構辛いんじゃないのかなと思いながらやってるのを見たりすることもあるから、
うん、もう逆にもうなんかブログ依存症じゃないけど、どっか行くたんびになんか写メ撮って、はいはい、その都度携帯から記事書いてとか、
はいはいはいはい、
でそれは私もなんかちょっとなるべくは控えてるんですよね。
あれ中には商売してたりとかね、本当に明らかに商売してたりとか、
そうなんですよ、
ラーメンブログみたいなとか、
はい、
ラーメン店なんだ、変な話、今日だか昨日だかもそれで訴訟事件になったみたいな話も伺って、
で
初めて裁判所が、はい、その例えば、まあ、それ2チャンネルの、
はい、
なんていうんですか、管理運営者の方に訴訟が起こされて、その起こされた訴訟の2チャンネルの管理運営しておいでの方がそれを支払うことになったんだっていうのは初めて の、その判決が下ったっていうようなことを言ってましたけども、
はい、
要するにそういう部分で言うと、まあ、こういうそういうこう管理だとか運営するっていう部分でね、はい、非常にこう難しいやり取りもこうあるわけじゃないですか。
はい、
その辺になると、まあ何を言ってたんだっけな、何の話だっけ、途中まで
ブログですか。
うん、だからそのブログのその管理だと更新っていうのもね、
はい、
常にそういうこうやっていかなきゃいけないっていう風なことのストレスかプレッシャーっていう部分でね、うん、みんながそれを持ち始めたりなんかすると大変だった。はい、だったりすると思うし、
まあ、そうですよね、
うん、そういう方たち結構見かけるから、
うん、やっぱ ね、ある程度やっぱもう、ね、本当に一般にやっぱ公開するものだから、はい、責任持って、ね、記事をやっぱ書かなきゃいけないっていうのはあるので、でも結構ね、例えば坂本さんもそうですし、前田ゆかりさんとか、うん、はい、ね、結構皆さん、あのブログ、ね、個人で書かれてる方多いので、
はい、そうだね、
例えばね、うん、あのまあ、そっちと同時進行で、うん、まあ、本当面倒くさかったら、まあ、同じ文章でね、うん、あの載っけていただいてもいいです
し、スタンスとしてはね、それでもいいと思うんだけどね、最初は ね、
うん、でやっぱ具体的にあのやっぱ今回の学園フではこういうことがありましたっていうのをやっぱ記事にして、やっぱそれ読む楽しみっていうのも作るのはいいんじゃないかなって思うんですよね、
う
ん、
そうだね、はい、かといってやっぱり更新したいって言ったら、そこについててくれたユーザーの人たちがやっぱどんどん離れてくるという話も聞いたことあるしね、はい、かといってそれを脅威に感じてずっと そこにストレスとかプレッシャーを感じながら続けていくっていうのは果たしてどうかと思うし、
はい、
かといってやっぱりその私そういった部分ではね、学園はいいんじゃないかなと思ってるんですよ。なぜいいかっていうとね、はい、この番組自体が一つのコンテンツになってるでしょ。そういった部分で、はい、例えばお嬢さんがどっかでお食事しましたとか、お仕事行って熱海行きましたとか、はい、その今度もなんかそういったところでね、イベントで幕張でどんどんありましたって、それはそれで結構ですよ。
はい、
でも相対にどこ行っても拝見するとね、やっぱりその何か食べましたとか、うん、でお仕事でこんなことしましたとか、温泉浸かりましたとか、うん、レジャーに行ってどうのこうのみたいなとか、犬がどうしたこうしたとか、はい、そんなことに、まあ、尽きると思うんですよ。そんなに個人でね、うん、話題があるわけないから。
そうですよね。
本当に有名人だったらね、はい、今日はどこそこの誰それと会いましたとか、うん、アントニオ猪木さんに張り倒されましたとか、うん、ね、うん、それこそもう、嵐の誰それ君と会って、もうすごく舞い上がっちゃいましたみたいなことあるかもしれんけど、うん、一般のね、個人的な、まあ、そういった方たちっていうのはそんなにそんなにあるもんじゃないと思うのね、
はい、
だからさっき言ったそれを言いかけてたのかな、うん、そのラーメン屋さんのあれがブログでいろいろ書いたんで、はい、その訴訟を起こされたみたいな話があるらしいんですよ、はい、でそういう仕事をしてる人は別として、うん、だとしたらほら、学園風というものは一つのコンテンツとしてあるわけですから、
はい、
それをどんどんうまく利用してもらって、うん、今日はこんな話題がありましたとか、今後こうしていこうと思いますっていうことは、はい、一つ あのブログの中のね、うん、あの話題とかテーマとして取り上げていただくっていう分では皆さんにとっては無駄じゃないのかなと思ったりしてるんですけどね。
そうですよね、まあ、本当にね、あの記事を書く側からしてもやりやすいと思うんですよね、う
ん、皆さんから他のユーザーの方たちもほら、うん、どんどんと話題寄せてくれたりするじゃないですか。
そうですよね、
ある意味そのための情報局だから、うん、
はい、
まあ、今、まあ、正直言って春吉がいなかったりとかね、はい、チキンさんがもうあの就職が決まって実に忙しかったりとか、はい、なかなか今あのその、なんだっけな、越後人さんだとかそういった方たちも、はい、そろそろね、まあ、ごひいきのパーソナリティの方が引いちゃったりして、なかなかこう聞いてくださってるのかどうか分かりませんけども、はい、書き込みも少なかったりしますけど、でもそういった部分で言うと、まあ、徐々にそういうのもね、また続けていく中で、うん、そういうブログをどんどん更新していく中で、うん、活性化されていくんであれば、はい、この学園フ自体が毎週毎週続けてやっていくってことは無駄じゃないと思うし、はい、皆さんにとってもそういうあの組織で何かやってるで、メディアとしてやってるってこと自体は、うん、ある種の可能性だとか、うん、そういったこう期待を持てる、要素じゃないかなと私は思ってるんですけどね、
はい、
はい、ましてこれ被ってますしね、そのために
そうですね、
他の人が見たら何だろうなと思うかもしれませんけど、はい、まあ、だからそんなことでとりあえず学芸風ブログ、
はい、
まあ、黒羽さんを中心にじゃあ進めていただくということで、相変わらずご依存なくて、
はい、
あのイメージとしても、その琴さん、トムラさんと一緒にやっていただくと、はい、いうことで問題ないわけですね。
そうですね、もうできる限り今日やっていただきたいと思います。
はい、
ね、
はい、じゃあどんどんそんなことでね、はい、大いに頑張って、まあ、ぼちぼちでいいですから焦らず慌てずね、はい、一つずつ進めていけたらなというふうに思っておりますんで ね、はい、またリスナーの皆さんからもどんどんとアイデアを寄せていただければなというふうに思いますし、トムラさん、後藤さんの方も引き続きよろしくお願いしたいというふうに思いますよ。はい、それでは CM については、もうぼちぼちこんな時間でございますね。はい、それではエンディングという形にさせていただきましょう。
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常でい。うまい。
東映自動車車保険。 サンマンマンことキーボーです。
エンジョイ姫姉です。恋の街楽大、
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらいましたよね。
私たち楽大を愛する2人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街楽大、
どうぞよろしく。
マスターの、ね、ご理解もいただいて、はい、ね、今日あの初の玄関に楽大 FM の上りも出さ、させていただいて、
いいですね、
ね、
はい、
だからまあそんなことでね、
はい、
まあ、徐々にやっていきましょうというふうなことで、はい、マスターもご理解いただいてるんで、まあちょっと出てってくれと言われない感じでこれ以上飽きずに、
はい、
まあ、まあお願いできればなというふうに思ってはいるんですけどね、
はい、
でも黒羽さん的にはそういった部分で、まあ、本当に電脳系の方ちょっとよろしくお願いしますよ。
あ、はい、頑張ります、
ね、だからこちらにほら一人でも二人でもお客さんどんどんお越しになっていただかないと、はい、私らがまたやってる意味もないですからね、まあ、それは総合扶助的に、
はい、
お嬢もやっぱり仕事はやっぱ頑張ってもらわなきゃいけないし、前田さん的にも坂本さん的にも、はい、そういった部分でみんながやっぱり良くなっていくとね、
はい、
まあ、あとはまあ C で言えばテレビが安定して見られるようにという、
はい、
ことをちょっと頑張ってね、
はい、
そう、本当そういった意味では総合補助的に、いい感じにね、ストレスとプレッシャーなくお送りできる楽曲であればありがたいなというふうに思ってますけどね、黒子さん的にはどうぞ、はい、そちらの新楽F ブログの方、戸村さんと後藤さんとね連絡取り合っていただいて、よろしくお願いしたいなというふうに思いますね。
はい、よろしくお願いします。
はい、さて次週そんなこんなで4月13日火曜日の放送は第2週目、新サブパーソナリティとしての初の正式参加になります、民謡歌手の坂本理恵さんと一緒にお送りしてまいりますので、ね、引き続きリスナーと関係者の皆さんにはどうぞ学 F のホームページ http://学大-fm.com/ をご覧の上、ご意見ご感想とどんどんとお寄せいただければなというふうに思いますね。さあ、黒田さんの特に、ま、なかったですか。また1週間、あの1ヶ月のご無沙汰になりますけども、なんか告知だとか。
告知は特にないです、
うん、じゃあそちらの、はい、何でしょう、お仕事の方、
はい、
ご近所でなさるっていうね、
それはね、またブログの方でちょこちょこ、まあ、更新させていただきますので、まあ、見ていただければと思います、
ね、はい、はい、じゃあまあそちらの方もご覧になっていただきますようにということで、
はい、
さあそれでは学大 FM ね、311回放送これにてお開きという形でいつものご挨拶でお別れしたいと思いますよ。さあそれではそんなこんなで学大 FM ではまた来週、はい、どうも。
YJFM、YJFM。
こちら、やるじゃん FM。周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。